はい、皆さん、ルーム F セカンドファクトリースポンサーセッションにお集まりいただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。今日本日はですね、たくみビジネスプレイス代表取締役社長萩本純三氏をお招きしまして、
よろしくお願いします。
セカンドファクトリーの代表大関とのですね対談形式で、お届けしたいなと思っております。まあ、ランチセッションですので肩の力を抜いてですね、この2人にざっくばらんに話を聞きたいなと思っています。テーマはですね、今日キーノートをご覧になられた方もいらっしゃると思うんですけれども、ビジネス変わってきたよね、じゃあ IT も変わっていかなきゃねっていう内容だったのかなと思っています。テーマもズバリ、ビジネスは変わった、じゃあ開発は変わってんの、本当にどう変わらなきゃいけないのみたいなところをお二人にお話しいただきたいなと思っております。よろしくお願いします。
ところでなんで萩本さんのやつスペース入ってて俺のところスペース入ってないんだろう。
すいません、
なんかねちょっとずれてる向けから
大変失礼いたしました。ではですね、お二人にまず簡単な自己紹介から、していただきたいなと思います。はい、萩本さんよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは、たくみビジネスプレスの萩本と申します。よろしくお願いします。私はもともと開発方法論とか開発大好き男で方法論を使いながら開発をするっていうのが前からずっとやってきたことで、2000年にマメゾっていう会社を立ち上げまして、そこの中でビジネスとこう開発をつなげるような方法論ということで要求開発っていう考え方のベースを作りまして、2008年にまた新しい会社を作ってこのたくみメソッドっていうのをですね、作り、てきました。それをお客さんのところで今展開しているところですね。だからある意味メソドロジストって言ったらいいんでしょうか。ただそのメソドロジストって言ってもですね、机の中で上でですね一生懸命そのメソッド考えてるっていうよりも現場にしかそういう会がないので、現場の中で気づいたもの感じたものをですね形にしてるっていう商売やっております。ということでよろしくお願いします。
ありがとうございます。
どうもどうも
どうもノリノリですね。
では大関さんお願いします。
はい、セカンドアクトリーの大関と申します。この、写真の格差もまたね意図を感じますけども、
なんかこういう感じですよ。
先ほどのね萩本さんのキャリアとはもう打って変わってなんかすごいしょぼいのになってるんですけど、
いや変わん
ない。今日はですねこのトークライブって実は3本目第3ラウンドなんですね。先々週かな、スマートフォン&モバイルエキスポで、やらせていただいて2本やらせていただきました ね、で、今日まだとこの写真を多分有馬の方は使っていて、私なりにこの間もちょっと感じた違和感というのがあって、何かというと萩本さんが綺麗なバラだとすれば私は雑草だというようなねこう大差をつけてでもビジネスにおいて、バラも雑草も関係ないので、一応ですねこれすごく面白い話だと思うんですよ。私はもともとずっと IT しか知らなかったんですけど、最近ではこう3年ぐらい前に飲食とかちょっとやりだしてるんですけど、それまではもうずっと IT ですと。で一番最初のキャリアは私立大学の上質でこぼれやってましたと。そんなとこからこう来たんですけど、最終的になぜ萩本さんと私が今こういったテーマでお話ししてるのかっていうところがですね、非常に今日持って帰っていただきたいなと。まずバラでも雑草でも
不思議ですよね、
ゴールは一緒だ
と、ねまたね、
はい、っていうことだと思うので、はい、ぜひそんなところを持って帰っていただければなと。でこういう感じなので何か飛び入り質問みたいなものも時間があればですね言っていただいても全然構いませんので、
普通に話してもらえば、
はい、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大関さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではですね早速僕の方からちょっと質問を投げかけさせていただきたいと思います。はい、お二方とも企業の代表でいらっしゃいます。
はい、
ビジネス環境変わってきた、
はい、
ビジネス変わってきたなっていうところを実感されることも多いんではないかなと思うんですけども、はい、ちょっとそういったところでどういったお考えなのかお聞かせいただければなと思います。はい、では萩本さんの方からお願いします。はい、
じゃあ切り替えましょう。私どっちかというとビジネス変わってきたなというよりも、早く変えないといけないなという、そうしないと日本企業が弱体化するんじゃないかなというところがあって、それが私自身のやっぱりテーマではあるんですけども、変わってきている企業、気づいている会社もどんどん変わっているわけですけども、やっぱビジネスに期待されることっていうのは ここに書いてあるように素早く立ち上げたり、うん、ビジネス価値が検証できていたり、実現性のリスクが少なかったり、小さく立ち上げて大きく成長させたいとか、ビジネスの変化に耐えられている、耐えられる、まあ、こういったことが実際経営者の課題ではあるわけですね。まあ、これにその IT がちゃんと答えているかというと、そうでもないよねっていうところがあったわけです。まあ、そういうところがちょっと私 の考えなんですけども、これ話しちゃっていいのかな。
もうどうぞ。
アドリブでちょっと話してすいません。
本当にシナリオないんです。はい、質問だけ聞いている状態です。
で、私先ほどから言ってますように方法論というのをこう考えてる。方法論って皆さんすごく、なんか学問的なものだと思われてるかもしれませんが、私が考えている方法論というのは現場で使えるもの、あるいは価値を生み出すものっていうところで考えているので、ちょっと違うわけですけども、まあ、そういうことをその匠メソッドとして追いかけているときに、今のビジネスを見るとどうもこう予算主導でやっているような感じがするんですね。で、これ予算主導で、まあ、当然企画とか企画部門が企画やるんですけども、非常に属人的で、すごいその時間かけてやってる。で、その属人的、まあ、人代理ですごい時間かけてやってる。で、その企画ができると IT 屋さんにまた開発お願いするっていうような流れでやってるんですけども、そこからいきなり PDCA が走るということですね。で、この PDCA のこの考え方って非常にいいんですけども、これってその価値を見失ってしまうっていうことが結構あるんじゃないかなと。予算主導、まあ、予算主導の場合には予算これだけあるから、それに見合う、工数、それに見合う必要機能、それで、要求が爆発してしまうとかですね、こういうことが結構起こってるんじゃないかなみたいに思うんですね。で、そうするとやっぱりそこで担当している企画の方とか営業の方、開発の方々はやっぱりクリエイティブな課題に取り組めないでいると、まあ、PDCA っていうのはチェックアクションプランですから、今までの慣習の中でビジネスを考えていくんですね。で、そうすると今までの慣習の中でビジネスを考えていくだけに、クリエイティブな領域っていうのが見えなくなってしまうという問題があると。人が育たない。今はまさにこの、戦後の日本のようにですね、日本がガーッとこう IT によってこう変化しようとしている段階で、こういうことをやり続けると非常にまずいというふうに思うわけです。で、そこでですね、私やっぱり考えているのは、この第一のループ、価値創造ループっていうのが今まさに必要になってきていると私は思ってるんですね。これを匠メソッドって呼んでるんですけども、これ価値と要求と業務と行動っていうところで、こういうその意識エリアを見える化していくんですね。この業務 の先っちょの方に IT 活用っていうのがあります。つまりもう、プランの前に IT 活用のイメージを確立しちゃうっていうことですね。業務のモデルも含めてですね、その前にちゃんと価値を描こうと。で、要求の部分はですね、割と要求工学的な話なんですけども、昔の今までの要求工学って私全然見てなくて、これからの要求工学のあり方っていうのは価値と必ずリンクしていかなきゃいけない。あとプロジェクトですから、期間までにプロジェクトをこう収めていかなきゃいけない、そういう勝てるそのプロジェクトですね、そういうことを要求としてどう捉えていくか、こういったことが大事です。そこから行動っていうのがプランですね。ですので、この PDCA の前にこの価値創造ループっていうのをですね、しっかりと描いていく必要性があるかなというふうに思います。で、将来的にはですね、将来的にはっていうか、もう現在そうですけど、クラウド技術、高速技術がこう進んでくればくるほど、この、第2のループの実施ループですね、 PDCA、 これ業務だったり開発だったりしますけども、これ内包されます。確実にこういう時代が来てるってことですね。だから量から質へ、物からサービスへ、作るから物を、創造性の作るへ、作るから組み合わせ、こういったふうに変化してきてる。まあ、こういうふうに変化してるんですけども、この変化をそのまま変化してるねって思うんじゃなくて、変化を描いていかなきゃいけないんですね。なるほど。変化を描かないとどういうことが起こるかというと、 3K になります。つまり、ビジネスを早く立ち上げろ、早く立ち上げろってことで、開発者も業務をやってる人たちも右往左往しながら、何も見える化できずに進んでいくと、これ 3K です。なるほど。これを見える化していくっていうことが今まさに求められている。
なるほど。ありがとうございます。では今の話も受けまして、大関さん、はい、いかがでしょうか。
さすがバラですね。
え、
さすがだと。私今のお話をすいません3枚のスライドしかなくてですね、
はい、
説明します。はい、これ何やってるかお分かりになりますよね。水を運んでますという、まあ、姿です。でじゃあ一方でこういうものがありますと。このコロコロしたものになりましたと。そうするとバケツで何往復もしないでですね1回でまあ5倍分ぐらいのお水が楽に運べるよねって。これイノベーションだと思われる方っていらっしゃいますか？で去年まではそうなのかなと思ってるんですね。でこれは何かというとここで運ぶという価値は確かにできてるかもしれない。でもバランスの取れた価値ではないですね、うん、で次のスライド見てください。これ今こうありますけども、あらこれ間違えてますよ。ここに UX って書いてあったんですはい、本当はねさっきのスライドでプロダクトって書いてあるところが UX って書いてあったんですよ。なんかちょっと変わっちゃってるんですけど、今これご覧ください。コロコロはプロダクトなんです。UX ではないんですね。で実際にあそこで、まあ、あの子供のところに金がつながって A みたいなのあるんですけど、ここが UX です。とバランスの取れた価値っていうのはここを作らなきゃいけないわけであって、プロダクトがイノベーションをもたらしているわけじゃない。でこれはですね私たちUX って言葉を2005年から使い始めました。アメリカにいました。アナハイムにいました。でマイクロソフトさんとは全然関係ないようなもっとこう何ですかねイケイケなアーキテクト集団みたいな人たちのセッションを見ててユーザーエクスペリエンスだこれからはと、まあ、丸パクですよね。そのまま日本に帰ってきて使いましたと。でそこから10年経ちましたと。今そういう状況があると思うんですね。で私たちがこれは今何が変わってるかっていうテーマなんでお話しすると、私たちがこの10年間 UX っていうようなところにフォーカスをやってくる中で、うん、HCD という学問を取り入れました。ヒューマンセンタードデザインですね。でそういったものを中心に、まあ、コンサルティングとかものづくりをするみたいなところをつなげてきたんですけども、萩本さんとじゃあなんで今協業、まあ、ここ2年ぐらい、なんで協業になったかっていうことなんですね。萩本さんの匠メソッドというのはもともとエンタープライズにすごく最適な感じ、その大きな戦略の業務システムみたいなところとかにはもうピカイチで、一方 HCD っていうのはコンシューマー向け、まあセカンドアクトリーという会社はやはりそのコンシューマーの案件がすごく多い会社で、代表的に言いますとそのベネッセさんとか JRA さんの馬券を買いますとか、ポケモンさんでその子どもたちにゲームのユーザーインターフェースを通じて勉強させるとか、そういったものをすごくやってくる中で HCD というところにやっぱ行き当たったんですけど、これがもう何ですかね価値をひねり出せない。要は HCD って何かというとエンドユーザーにフォーカスしたまあ学問というかメソッドなわけですよ、うんうん、そうするとその使い勝手を上げますっていう UX、 これまあ何年か前までよく今でもあるかな、 UI すら UX みたいな使い方あると思うんですけど、ユーザビリティを上げるみたいなところはできても、結局先ほどの通り価値をあぶり出すっていうのは何かといったらステークホルダーも対象なわけですよ、うん、HCD の H の中に学問で論じられてるのは入ってない、それが、うんうん、でそこを脱却しないといけないよねみたいなところですよね。ですから、まあ、結論として言いたいのはこの状況を作り出すには単純に使い勝手がいいとか、うん、UI がどうだとか UX がどうだっていう話はもうないってことなんですよ。もう少しステークホルダーの価値とかっていうことをバランスよく実現をしないと、うん、あの部分はできない。これこのスライドの使い方を実はこれまでしてなかったんですね。何かというとこのスライドを出した後にこれが使われなかったんですっていう言い方で使ってたんですよ、うんうんうん、これなんでかっていうと、うん、ここのプロダクトって書いてある丸いコロコロしてるのあるじゃないですか、うんうん、これを一つ作るのにすごいお金がかかる。工業デザイナーさんがデザインしてでこうコロコロ何回も何往復しても壊れない耐久性を、うんうん、持たせた素材を使って、うん、ってなるとですね、この子たちが9ヶ月毎日水を運んで得たお金があれ1個ぐらいなんですね。ビジネスに乗んなかったんですよ。ということはですよ、単純にプロダクトの自己満足で終わっていてビジネス、うん、価値にはいかなかったわけですよ、うんうん、これたまたまモニターでもらったこの写真です。要は、うんうん、それがビジネスにいかなかったっていうのはバランスの価値をちゃんと描けなかったからというようなことになると思うんですけど、うん、まさに今そういうことが求められているんだなという時代じゃないかなと。
まさにその通りだと思いますね、うんうんうん、私もUX っていう言葉を聞いてチラ見はしてるんですね。基本的に私得意分野はチラ見しかしないっていう決めていて結構それでもいけるんですよね。っていうのはなんていうんですかね、自分でやっぱり価値をデザインするっていう意識が強いんでしょうかね、うん、だから、まあ、 そういうチラ見する感覚で皆さん UX やってる方々には失礼ですけども、すごいいいところあるんです。そこのいいところは伸ばしてほしいんですけど、やっぱりその価値とビジネスをどうつなげるかといったときに、ビジネスって何ぞやって考えた方がいいと思うんですよね、うんうん、でそれは尾関さんが言ってるようにビジネスが成り立つときに非常に重要なステークホルダー、自分の会社も含めてですね、そこのその価値のバランスなんですね。でそうなったときにその価値を、ね、デザインしてるかっていう話、つまりみんな、ビジネス慣習に巻かれて、特に日本企業の場合にはビジネス慣習ということがある意味日本がずっと勝ってきてますので、前のビジネス慣習でやってきた価値観しか持ってない、そこを新しい価値をデザインできるかっていう、それはね、UX の領域でもあるんです。最終顧客の価値をデザインするときに、将来のその顧客たちが喜ぶような価値をいいでしょっていうふうに見せつけることができるかっていうのは一つあります、
うん、そうですね。
それも含めて、うん、そこに配送とかそういったことも含めたビジネスモデルの中でそれぞれのステークホルダーが価値をこうデザインするっていうところを、まず自ら自分たちが挑戦するっていう、価値は、お客さんが持ってるとかステークホルダーが持ってるっていうふうな確かにあるかもしれないけど、そこをデザインできるかどうかって結構ね、うん、大事なんです、うん、それはねやっぱりね IT 側からやりたいっていう、
そうですね、
僕の思いがあるわけですよ、
う
ん
うん、まあ本当に今の話題一言でまとめちゃうと、うん、その価値創造のできている状態のエコシステムなきシステム開発はもうやめようよってことですね。
そう、はい、まさにその通り、うん、
なるほど、うん、はい、はい、ありがとうございます。このような形でですね、お二人がもう熱く語っていく時間ですので何か質問がありましたら質問していただければ。
ちょっと行き過ぎたら止めてください、ねはい、今日はワイン入ってないから大丈夫ですけど、
はいはい、で今のお話の中で、まあ、価値を創造しないシステム開発っていうのは不要だよと、うん、お話があって、でなおかつ作らなければ創造しなければいけない価値というのも、うん、種類も変わってきた。
そうですね。それでね、うん、今日はその開発者寄りというか、うん、まあ、アーキテクト寄りというか、うん、デベロッパー寄りというかの、うん、イベントなので、うん、すごく怖い結論を先に言っちゃうと、その価値の中に今、まあ、私たちも受託でやらせていただくこともあれば、まあ、コンサルだけっていうこともあればいろんなパターンがあるんですけど、うん、今一つその価値の中に共通して強く主張されること、うん、さっき萩本さんのスライドの最初の頃にもあったんですけど、うんうん、納期です、うん、もうクラウドの時代なんだからできるよね。例えば、まあ、これも前回のエキスポの時お話したんですけど、うん、まあ、飛行機会社で、まあ、赤いところと青いところと、まあ、メジャーなところあるじゃないですか。で赤いところがスマホで座席予約をやったら、青いところはそれの情報を聞きつけたら同じ日にカットオーバーするわけですよ。要はそういったことがもうクラウドの時代だからできるでしょっていうのが結構マジョリティになってきてる、うん、これも皆さん感じるんじゃないかと思うんですよ、うん、こんなの積み上げの見積もりで言ったら無理でしょっていうようなものを、まあ、やってくださいと、やれるとこあるよって言われるんですよ。やれるとこ実際あるんですよ。うちそれできなくて悔しくてスカイドリーム作ったんで、うん、やれるとこ実際ある、うん、要はそこのテーマっていうのが今の我々の価値創造っていう中では一番、そのなんていうんですかね、怖い要求になってると思うんですよ、うんうん、その辺をちょっと突っ込みたいん
ですね。どうやってやるかだよね。
なるほど。
そうですね。期間が優先されるっていうビジネスって結構あるんですよね、うん、でその時に何もやらずにその期間だけを狙っていくと、大切なものを導入するのを忘れてしまったりしますよね、うん、それこそねやっぱりね僕ねプロジェクト戦略だと思うんです、うん、
なるほど、
うん、プロジェクトが成功させるためにどうやってこのタイムボックス期間までに何を作るかっていうところをデザインするかって、これデザインですよ、
ね、
デザイン力です、
う
ん、プロジェクトの、うんうん、このプロジェクトのデザイン力が絶対的に足りてないと僕は思う、うん、
なるほど、
うん、
なるほど。そのプロジェクトのデザイン力っていうところもあって、うん、でデザインというのはその何か成果物をデザインするということじゃなくて、
そう
やり方自体
ゴールをデザインする
という形になる。
だから PDCA じゃないよと、 PDCA の前に価値をデザインしましょうっていう、そこのサイクルがすごく大切、うん、それをユーザーさんも含めて納得させなきゃいけない、うん、してもらわなきゃいけない、うん、ユーザーがこれやらないと損するね、これやらないと負けちゃうよね俺たちはって言った時にどうやって絞り込むかですよ、う
ん、なるほど。
これはね今までのやっぱり要求工学とかそういった考え方にはなかったと僕は思うんだよね、うんうん、
だからその共通しているところがね、うん、すごく面白いのが、まあ、要求開発って言葉ちょっと前までは、まあ、結構メジャーだったじゃないですか、うんうん、でも我々のメソッドって要求開発の前にかなりの工程があるじゃないですか、うんうん、そこをやることによって、うん、トータルの時間コストが縮まるっていうのは何度も経験してきてる、
うんうん、
この部分に関してどうですかね、うん、 そこをこう取り入れることによってお客様は最初抵抗があると思うんですよ、うんうん、いやいや要件定義からやるんでしょうと、いやいやいやいやと、うん、はい、これとさ、うん、こっちだと思うんですよね、はい、
あ、ちなみにあの要求開発はちょっとタクメソッドの前段階なんでちょっとそっち側にシフトしてるんです
が、はいはい、これですよね、うん、はい、
これはやっぱりね、うん、あのやらなくていいものを絞り込むっていうことですよね、価値の高いものを選んでいく、うん、このね、あのトリアージってあの医療の言葉であるんですけども、要求をトリアージするって言った時に IT 要求をトリアージしても仕方がないんでね、うんうん、ビジネスの観点でビジネス業務こういった観点をどうやってトリアージするかっていう、うん、要は絞り込み取捨選択をする、うん、その中で優先度が高いものを選んでいく、うん、だから次のだからそうするとその2の3の部分が少なくなるっていうところですよね、
うん、だそうです、うちもそのスカイドリームをまあ考えていたと、うん、まあ、あの萩本さんと一緒に作らせていただきましたけども、うん、あれをやる前ってやっぱ起こるのはその IT 要求の積み上げで見積もりをするんですよ、うん、さっきの最初のスライドと一緒ですよね、うん、でこのやり方をしているともはやちょっと厳しい、うん、でこれが今我々で今ねやっている、うん、推奨している方法なんですけど、うん、萩本さんの資料これあるじゃないですか、うんうんうん、この上の段ですよね、うん、まさにね、これ
だからその PDCA でやってしまうと予算に基づいて例えば予算が1億円あるんだったら1億円に対して要求を考えちゃうんですね、うん、これがもう最大 の弱点ですよね、こうやってしまうと3年後に出来上がるものの6割7割は、いらないものを作ってしまうと、で不良財産をユーザーさんは抱え込んでしまう、でこういうことをやってそのエンジニア楽しいですか、 IT 企業は生き残れますかっていうところが今ね最大の、ね、問題ですよ、うん、これを、ね、打開して上にチャレンジしなきゃいけない、こうなると案件その開発のスケールが小さくなる、うん、でそのネガティブなところを皆さん見ちゃダメですよ、うん、だってもうクラウド時代にそのプロジェクトのスケールがどんどんどんどん小さくなってきてるんだもん、自然と、うん、そうそう、そこで勝ち残るためには上にシフトしなきゃいけない、そうなった時にビジネスの価値から要求のツリー、要求のツリーっていうのは戦略要求、業務要求、IT 要求という要求開発の考え方です。それをその価値からデザインして要求ツリーを作って要求を絞り込んでいって、その優先度が高い B とか C はあの無視する、とりあえずそれから次の段階で新しい要求が加わるわけですよね。でその時に残り残った B の優先度が低いやつを作るんだけど、他のやつはもういらなくなってる可能性があるんです。これをねやっぱりやっていかなきゃいけないですよね。だからここの早く回すやり方、これ道に迷わないやり方でなきゃいけない。だからそういう意味ではアジャイルもこれからそのこういう最初の価値のデザインから要求のデザインというところはやっとかないと道に迷っちゃう。あの道に迷うアジャイルはまだまだこれからのアジャイルっていうのは非常に戦略的でなきゃいけないと思ってます。
なんか出てきたね。
で大関さんこうスカイドリーム一緒にやらせて、ね、
はい、
でそうクーパーは中心にやらせて僕はいただいたんですけど、
もともと
あの時ね、はい、大関さん その感覚の中にそのプロジェクトスカイドリームの全体構想の中のビジョンとかコンセプトがこうパーッと見えてきたと思うんですよ、
ね、う
ん、
そうですね、う
ん、これが、ね、大事なんですよ。そうすると我々は何をやるべきかっていうところの全体像がパーッとこう意識が広がるんです。
だからその先ほどの、ね、スケールがちっちゃくなりますと、うん、開発の。でその売上を見てる人とか営業さんとか、ね、経営の方とかマネージャーの方って、うん、やっぱそこってなかなか踏み込むの難しいと思うんですね。うちも実際そうでした、うん、これでやっちゃったら売上半額だよと。ただ半額なんだけど納期半分以下になるんですよやっぱり、うんうん、これは数をやってみれば分かることだと思うんですね。
クラウドはそうですよね。
そうです。そもそもでかつ納期がまあ半分以下になり利益率が思いっきり上がります。はい、これはもう本当にあのこの後出す事例と見ていただければなるほどって話なんですよ。はい、
ですよね。
はい、でまあそんなこんなで、うん、私たちまあ今日一応スポンサーセッションなんで、まあ、商品 あの売りの説明みたいなことはするつもりないんですけど、うん、そんな中でその、まあ、萩本さんのあそこに書いてありますけど匠メソッドっていうのと弊社 そのシンセスコンサルティングっていうのは先ほどもともとはそのエンタープライズ向け、うん、まあ、コンシューマー向けみたいな住み分けで来ちゃったんですけど、うん、10年ぐらい、まあ、今まさに重なり始めていて、そのどっちも出した結論としてこの上のやり方にアジャストする開発のプラットフォームがあるべきだよねっていうのが今回のスカイドリームを、
そうそう、
うん、作っていくっていうことに、うん、まあ、なってったんですよね。で
私ね、はい、あのこう言うと非常にあの皆さんから嫌われるかもしれませんが、どうもその IT の将来が見えなかったのね、うん、ここ、5、6年、7、8年かな。で 私何やったかっていうと、一旦 IT を見ずにビジネスのそのメソッドを作るっていうことに注力したんです。そのうち IT 側がついてくるだろうっていうふうに思ったんですね。でそこは僕は専門じゃなくてもいいなっていう、つまり IT にこだわりすぎるとビジネスのセンスを忘れてしまうから、うん、ビジネスメソッドっていうのは一般の人でも使えるようにしていこうと思ってたんで、うん、一旦それを忘れて作る、うん、ところがね、最近ようやく IT 側がですね追いかけてきて、でスカイドリームみたいなものもまたできてきて、うん、早く作ることができる。で早く作るときに大事なのはさっき あのサイクル、ここの1、
あこれじゃなくて、
あ 次ですね、ま、これ、はい、一番のところでこうある意味でビジネスをデザインするっていうところなんですけども、私のメソッドでいうと価値創造ループなんですけども、その価値創造ループの中で要はもう作っちまってもいいなっていう、そういうものが出てくる。あるいは作れない場合にはビジネスの価値の検証でいいんですよ、うん、この IT がね10年ぐらいねずっと楽しみに待ってたんだけど、スティーブン・ジョブズが作った NEXT っていうマシンがあったんですけど、そこにはインターフェースビルダーって素晴らしいものがあったんですけど、あれから発展してこなかったんですね。もうどんどんなんかそう遠ざかっていって、もう僕としてはもうガーンみたいな将来ねえぞこれはみたいな、そういう感じがしてたんですけど、クラウドが出た頃から皆さんの関心もね、とにかく安くスタートアップが早くできるようにっていう感じになってきたんで、それができるような時代になったんです。じゃあどうするかって言ったら、そこをビジネス的な視点でデザインする力っていうのがまさにこれから必要になってきてるんだと思うんです。で要求をね膨らませたらダメなんですよ。大事なのはビジョンとかコンセプト、ビジネスの全体像、つまり森を把握しながら木を狙わなきゃいけない。木の部分は要求なんですよ。だからビジョンとコンセプト、どうあるべきか、どういう価値がここに新しい価値があるのか、こういったことをね膨らまして、その中で木を狙うべきところを探していく。でそれをハウの手探りって言ってるんですよ。そのハウの手探りのテクニックをやっぱり IT エンジニアが主導してユーザーさんをに魅力を感じてもらって、それが価値だよねって思ってもらわなきゃいけないんじゃないかなというふうに思うんですね。
まあ、価値を実現するプラットフォームとしてスカイドリームというキーワードも大関さんの方から出ていますが、スカイドリームについてちょっと簡単に、
はい、要はですね、その先ほど の図ありましたよね。あそこでそのじゃあどうやって実際にその価値を描いたものを実現するかっていうところがすごく大事です、うん、価値を描いても結局今までのウォーターフォール的な考えでやっていれば結局開発の工程は同じになってきますから、うんうん、でそんなところから、まあ、この協業を通じて大きくこの3つの方向性を、まあ、弊社のスカイドリームを選びました、うん、全く作らないっていう時代は来ないと思うんですよ。どうやっても作るんですよ。でも今いっぱいね API とかをつないでやりましょう。シェアポイントなんかいい例だと思うんですよね。そういった優秀な API を使ってかなりのものが作れちゃうよねと。これと考え方は限りなく似てると思うんですけど、まあ、作るっていう効率よく作るですね。作るんであれば、うん、ファストデベロップメントを支えるプラットフォームですと。で真ん中がビルディングブロック最適化、ここを選ばれるケースが今圧倒的に多いです。 API 群みたいなものが用意されているとか、あとサービス利用、まあ、これはもうほとんど作らないですよね。 SaaS みたいな。で例えばじゃあこんなところでじゃあスカイドリーム、まあ、ここに真ん中に今出てきましたけども、うん、スカイドリームって、はい、この我々の匠メソッド新設コンサルティング、その後にじゃあどういうふうにやっていったかと、まあ、ちょっとこの辺は宣伝になっちゃうので全部割愛しちゃいますけど、例えばこの会社さん、商用工業さんっていう会社さんで中小企業さんなんですけど、パテント持っていてものすごく売り上げというかですね強い会社ですね、はい、でこの会社何やってたか、まあ、これ見たくもないんですけど今でも AS400 なんですね、機関が、うん、で、まあ、ありますよね、そういった会社さんって、うん、でいくらでもあると。でここ社長がですね2年前に iPhone 持ちました。で iPhone 持って Facebook やりましたと。で仲間うちいっぱいつながってきましたと。お前の会社ってスマートフォンで売上の情報とか見れねえんだと。ゴルフやりながら友達が売上確認してた、うちのシステムどうなってんだというとこからこの話始まったんですけど、すごく面白い、うん、で、まあ、AS400 ですからご存知 DB2 にその機関のデータが溜まってますと。これウェブで見れるように大至急したいよねと。どうします、結構面倒くさい仕事来ちゃったなみたいな話になるじゃないですか、
う
ん、こうしましたと。スカイドリームにスカイコネクトっていうのがあるんですね、うん、
これがいいですよね、
はい、このスカイコネクトというのは 基本的にデータを簡単にですねピュッと持ってけちゃうんですよ。これ何やったかっていうと DB2 のデータを SQL サーバーに持ってきちゃいましたと。でその上でモーションボードに吐き出して可視化するとか、まあ、いろんなものでスマホで見たいよねとかっていうところはさっき の, あのファーストデベロップメントのところですね、うん、なんでここで言うと、モナカとかねあのザマリンとか使って作っちゃえと、うんうん、で一番下のところ帳票出したいとか何だとかキントーンと SV を含み合わせちゃいましたと。こういった形にすると S400 のデータをこういったことにあのマイグレーションしたいっていうと多分あのどっかのアメリカのすごい大きな会社の代理店さんとかに見積もりすると多分恐ろしい金額になると思うんですけどスカイドリーム使っていただくとこれ2ヶ月で数百万で終わっちゃいましたと。まあ SaaS ですからねこちら側はもちろん月間で払っていただくものは出てくるんですけど肝心な DB2 から SQL サーバーに持ってくるっていうところが何せ100万円ぐらいしかかかんないわけですよ。だからこういったことでその要望これはもう価値をひねり出してるからできることなんですよ。何をしたいかって言ったらこっち側です。これはもう IT 要求じゃないですよね、
うんうん、なんかあのでっかいビジネスだとその価値検証のために投資できるような、うん、あの金額ですよね、
うん、そうですそうです、うん、だからこれなんかは、本当に地元のね多摩地区のすごい強い中小企業、まあ、中堅企業さんなんで、うんまあ、今回我々がやらせていただいたような金額がポンと払えるような部分だと思うんですけど、うん、これ大きな会社であってもおっしゃる通り、うんうんうん、これでいけるのっていうところに、まあ、プロトタイプよりもうちょっとね、うん、進んだ話になっちゃいますけど、うん、そういうところの部分だけでこれを使っていただくっていうことも、う
ん、やっぱり、ね、実感はね見ないと分かんないですよ。
そうなんですよ。
いくらモデルでねモデルっていうのは、うん、あの絵を描いても分かんないものは分かんないんだから、うん、やってみなきゃ分かんない部分って人間ってあるんですよ、うんまあ、だからアジャイルっていうのが流行ってるんですけども、うん、だけどやっぱりねこう地図を描きながらそれ実物で検証するってこの2つで ね、 やっていかないといけない部分があって、うん、ただ作り切るっていうことだけじゃなくて、うん、検証っていう観点でもこういうスカイコネクトア
プリ
使ってスカイドリームがね、うん、やるのはいいと思いますね。
スカイドリームの、まあ、コアな機能っていうのはスカイコネクトがやっぱ一番の売りになってますので、うんまあこういう S400 の業務システムでも簡単にマイグレーションができてしまうと、うん、こっち次面白いです。横浜スタジアムさん、私たちクーパーという、オーダリングのシステム主力商品で一つ持ってますと。でいろんな飲食店に入れていただいたりするんですが横浜スタジアムさんの場合は座席ですね、座席に対して何かを割り当てるというようなことがしたいとなってくるともともとのクーパーの標準機能では持ってないんですね、うんうん、これどうしたかって話ですね。クーパーを使ってもサービスの部分ですね、そこに対して私たちの今度はその効率よく作るというところの組み合わせですね、うん、これで座席ビューアーとかワイヤレスオーダー管理サイトみたいなものを簡単に作ってしまってお渡しするというような感じで、これはベイダイヤモンドシートっていうVIP 席ですね、要はそこで使いたいから、ああいったその大きな座席ビューアーみたいなものをもちろんコンシェルジュの方がスマートフォンでも使うんですけど、基本的にこうモニタリングされてるような、うん、こういったものも出したいよね、うん、なんていう時に、うん、この組み合わせでやっぱり、うん、横浜スタジアムさんも1ヶ月の納入です、うんうんはい、ですからやっぱりその組み合わせるってコンポジットっていうところが、うん、いかに大事なのかっていう時代になってきてると、
うんあとそのジャンプですよね、思考のジャンプ、ね、これ、うん、すごく大事で原式と新式って私言ってるんですけども、将来をデザインするときに新式っていうのがすごく大事だと思うんですよね。新式っていうのは時代が変わるとか自分たちが時代を変えるとか、うん、あるいはお客さんを変えるとか対象領域を変えるとか、はい、でクーパーはそこを社長がやっぱり考えたんだと僕は思うんですよ、うん、だからなんか原式つまり今のビジネスモデルの中でいくら戦略的なことを考えてもやっぱり新しいものって発見できない、うん、差別化するためにはそこを考えなきゃいけないんです、うん、でそこを 7.3 とか 8.2 ぐらいで既存のサービスとこ う, うまくリンクさせて成長させていくっていうのがプロダクトのロードマップの、
うん、結局そのデブオプスの考え方もそうですよね、うん、小さく始めて大きく育てましょうっていう、そうそう、こういうやり方っていうのを柔軟に開発側が応じないといけないと思っていて、うん、で今度ちょっともう時間もあと10分になってしまったんで、うん、そういうためにじゃあ我々、うんまあ、上流やらせていただいていて、うん、その先に開発をしていくときにご一緒したい方々ってどういう人なのかっていうような話をちょっとしときたいかなと思ってるんですね、うんはい、
やっぱりねこれ僕な経験しててすごく分かってきたんですけど、描くスキルと作るスキルってちょっと違うんですよね。で今まで開発者って作るスキルの方が多かったんじゃないかなと思うんですけども、私が今言ってることっていうのは描くスキルの部分をちょっとシフトしようと、でそのシフトできる要素としてこの3番目、開発力からコンポジット力 ックへシフトする。つまりコンポジット開発っていうのは開発力の細かいところまで知る必要性はないんです。だけど副作用とかそういったことは知らなきゃいけない。あと多く作るから少なく作るへシフトする。そうすると開発者はそこの分のスキルは小さくなるんです。これがポイントです。じゃあどこにシフトするかっていうと、システムデザインからビジネスデザインへシフトするとか、あるいは作る技術から価値を描き共感する技術、共感させる技術、お客様とね、あとは要件定義から早期にビジネス価値、検証のために開発する力へシフトする、開発プロジェクトマネジメントからビジネスプロジェクトマネジメントへシフトする、こういったことのシフトが必要です。でそうなると実際のそのスキルとコストが過去と将来どう変わってくるかということなんですね。ここあの黒いところで書いてあるところは過去の部分です。設計力、開発力、アーキテクチャ、設計、テスト、こういったところが非常に重視されて、要件定義力もいまだにやっぱり重視されてるんですけども、将来はですね、要件定義力はちょっと少なくなって、その代わりに業務設計とかその価値創造、つまりその価値創造とか業務設計の中で要件定義をするんです。要件っていうのがそっちの方にシフトするんです。だから開発の要件定義っていうのはもう古いんですよ。これあの将来じゃなくてもう今まさにそうです。あと、コンポジット設計開発ですね、こういったところとかビジネスアーキテクチャの設計、こういったところにが拡大してきて、あの残りの部分が少なくなって、テストあたりは基本的にはビジネステストの観点になりますけれども、あんまり変わらないんじゃないかなというふうに思ってます。でこれ議論ですね。
で、まあ、もうあと7分なんで、はい、まとめに入らなきゃいけないんですけど、はい、ここで今の両者で、うん、じゃあどういったそのエンジニアさん、今の IT エンジニアって言われてる人たちが、まあ、社内ですねこれね、うん、であのご参考にしていただきたいんですけど、どういうスキルセット、マインドシフトしていかなきゃいけないのかっていうことです。
皆さんどっちに行きたいですかね。将来、まずですね、ビジネスアーキテクトとテクニカルアーキテクト、ま、テクニカルアーキテクトっていうのは非常に技術力が長けた、底辺まで知ってるエンジニアですね。これも必要です。日本ではある意味で足りてないですよね、うん、こっちにも行かなきゃいけないです。ビジネスアーキテクトっていうのはもっとビジネス寄りで IT を活用から具体的なデザインまでやれる、コンポジット開発ができる、うん、皆さんどっち行きたいですか。手を挙げてください。下に行きたい人手を挙げてください。うん、上に来たい人手を挙げてください。おお。
でこれまた面白いんですよ。で下はもう本当に私たちから言うと職人さんで、こういう人たちはすごく大事なんですよ。すごく大事だけど、まあ、皆さん宮大工さんっていうのがあんまりいなくなっちゃったように、まあ、建築の業界と一緒だと思います。 IT は大工さんばっかりはもういらない、うん、なので少数精鋭なんですよ下は。で上行きましょうと例えばするじゃないですか。上さらに細分化されるんですよ、うん、私たちが考えるこの上に行った方っていうのはさらにこうなっていて、カスケードしなきゃいけない部分がこんな感じみたいな、
うん、ビジネスデザインをするときにどっち側からデザインするかなんです。下の方はですね、ハウからの突き上げって私言ってるんです。ハウからの突き上げっていうのはイノベーションですよ、うん、つまりイノベーションっていうのはハウ側から突き上げることでできるんです。ハウの手探りっていうのは戦略から、つまり戦略っていうと、今までのハウの勝ち組が概念化されてフォアットとかファイになってる可能性があるわけですよ。そう考えると今までの慣習、今までのビジネスの中からこれを選ぶっていうアプローチでやっていくべき、いくわけです。この2つの方向でですね、どっちが強いかって選択肢はまたあると思います。やっぱり IT が強い人は下の方だと僕は思うんだけど、
うんう
ん、
そうですね。
だから結構ね、 IT 企業からは下の方が育っていくべきだと僕は思います。出やすいですね。うん、でその時に今までと何が違うかっていうと、ハウをハウとして、クラウドはいいでしょ、クラウドこんな楽しいんだよ、我々もこんな楽しいんだよっていうことじゃなくて、もっと大人になってならなきゃいけない。つまり我々勝つためにはしたたかにユーザーさんが魅力を感じるような価値のデザインをしなきゃいけないんです。その時にビジネス的な視点でハウの素晴らしさとか、ハウから考えた時の戦略の在り方とか、どうやったらその他社に、競合他社に勝てるような、IT とか業務をつくデザインできるするかっていう、そういったことの説明ができる人、これがねビジネスアーキテクトの中の IT アーキテクトの役割だと僕は思います。ここをね、ここに皆さん多分多くの人たちが当てはまるのかな。
そうですね、
うん、思いますね。どうですかね、皆さんいかがですか。
ありがとうございます
間違いないよね、うん、
でまあ、あごめんなさい、うん、こういう感じになってくるでしょ、
ね、うん、そうそうそう、
いいですよ、どうぞどうぞ。
で大事なのは、うん、これを感覚的に感じるんじゃなくて、教育制度からすべて要件定義とか言ってる、その教育も含めてアーキテクチャの教育にも含めて、あとはプロジェクトのマネジメントも含めて、ここにシフトしなきゃいけないんです、うん、描いていかなきゃいけないんです、うん、だからここ聞いてる人たちはそれを描ける時代になってほしい。これは一歩先を行くっていうことになるんです、ね、はい、で我々も そこをちゃんと支えるようなソリューションを提供していくということですね。
で、まあ、セカンドアクトリーご存知の変な会社なので、これをですね、全部の従業員に対して分かってほしいなということでですね、まあ、2年前から海の家やってますと。で今年はですね、今回 そのスカイドリーム、まあ、本当にいろんな会社さん、ありがたいことにですね API 公開していただいて、先ほどのモーションボードとかウィングワークさんの製品だったりとか、まあ、いろんなものが入ってます。でそういったものでそれだけを使ってですね、一軒まるっと海の家、これ3つあるんですね。食べ物屋さん、バー、それから海の家の施設利用、3個の法人があるっていう、まあ、家庭ができる。でさらに私ども飲食店を持ってますって言いましたけど、実店舗3店舗あると、うん、6店舗ですね。で売り上げもそこそこ、まあ、あるわけですよね。そうするとここでやりたいことって何だろうと、例えば地域別の売り上げの比較をしたいとか、いろんなニーズが出てくるはずなんですよ、戦略要求が。それをコンポジットしてやってみようということでですね、うん、7月の4日プレオープン、11日グランドオープンで江ノ島の1軒の海の家を買い取ってですね、うんうん、
いいですね、
スカイドリームを使って運営するみたいな、
うん、去年はバケツで僕水かぶるぐらいの役割しかなかったですけど、
そうですね、今年はまあいろいろと、はい、やっていただこうと思うんですけどこんなことやりましたね。これ本当に皆さんでもですね、ちょっと面白いなというお話であればどんどん乗ってきていただきたいなと思っています。こんなところでまあ、いろんなみんなが学べていけばいいかなと、まあ、こんなことをやろうと思ってます、はい。それとまあ、この辺の詳しいお話とかスカイドリームとかどんなものがあるのかソリューションとしてですね、それは最初の約束の通りこのセッションでは宣伝しませんので、よろしければ、まあ、弊社のブースの方に行っていただきたいなということと、あともう一つ弊社のブースの方でですね、まあ、今回 の特別企画ということで NSC のタグのプラットフォームの API をですね、抽選で20名様半年間無償提供しますと。これキャリアさんと弊社で共同開発したやつでですね、まあ、NFC iPhone の場合は残念ながら今はキーワードになってしまうんですけど、うん、それをピッてやっていただくとですね、その方の、まあ、言語の設定を読んできたりとか、どこでやったのかとか住宅を持ったりしてスカイドリーム上にですね持ってきてくれます、キャリアのサーバーから。でそれに対してコンテンツを出す。つまりどういうことかというと、例えば空港の、まあ、ゲートの出口かなんかに、まあ、これ NFC ですからポスターに埋め込むとかできちゃうわけじゃないですか。そこでピッとやったら、そこから先にその方が例えば韓国の方であれば韓国語で案内をして、韓国語のクーパーを出して、例えばお店と連動しているということであれば帰りの飛行機の時間とかを入れていただいて、これとこれとこれっていうのをお土産として欲しいんですってやったら、搭乗口でクレジットカード決済するみたいなことが簡単にできちゃう。これなかなか作ろうとするとすごく大変じゃないですか。まあ、スカイドリームっていうのは開発者さん向けにこういった API も用意してるんですけど、まさにこの API は、先着20名様、あ、先着じゃないです、ごめんなさい、アンケートに答えていただいた方から20名様、まあ、アンケート答えた方でやりたいという人が20名いなかったら全員もらえるんですけど、そういった形で半年間無償で提供します。例えば観光地のお仕事をしている方とか、そんなことを想定してプロトタイプ作りたいとかっていう方にはすごい朗報です。これキャリアさんからこのサービスを借りようとするともうべらぼうのお金を取られちゃいますよね、うん、それが一つの URL をもう皆さんに差し上げますので、そこで好きなことやっていただける、こんな API を半年間無償提供させていただきますので、ご関心ある方はブースでぜひアンケートにお答えいただいて、言っていただければなと思います。はい、
はい、そろそろお時間が、参りましたので、締めたいなと思うんですけれども、はい、萩山さん、まず本日ですよね、2つその他にセッション、
この後の後
お持ちなんですね、はい、うん、14時45分からはこの部屋会場で、
はい、
ことですね。セカンドアクトリーの方に関してはスポンサーのエリアで、ブースを展示しておりますので、もしお時間ございましたらお立ち寄りいただければなと思っております。
はい、
萩本さん、お忙しいところお時間いただきましてどうもありがとうございました。皆さんも ごせ噛んでしまいました。皆様お 貴重なお時間どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、これで
ありがとうございました。
よろしくお願いします。